というわけで、てっちゃんさんなんですけども、
はい、
てっちゃんさんが今週は映画の話をしてくれるというような噂を聞いてるんですけども。
はい、そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
ちなみにメッセージいただいておりまして、そのてっちゃんさんに。
あ、どうも。
赤星のひでさん、
素晴らしいお名前です。
ラストシフトは見てはダメ。しっかりメモしときます。そして今からついに川柳さんの回を聞きます。という宣言ですね。てっちゃんさんのラストシフトを見るなっていう。
面白くないんでね。
でも面白いっていう声もありますよね。
そうなんですよ。
うん、
だって僕が面白くないっていう映画は、
うんうんうんうん、
意外と面白いらしいから。
ああ。
逆張り。
最近の例で言うと、リミットは面白かったですね。
あ、ブタさん面白かったでしょ？
面白かった。
僕、スクリーンの中に入ったあの男殴りたかったもん。殴ってから出て行きたかったもん。
え、リミットの男？
うん。
かわいそうでしょ？
かわいそうだけどいいよ、
もう。埋められてかわいそうな主人公を殴って出てきたんだろ。
そう。
ひどない？
リミット。
何？それ埋められてて、助けてって言ってる人をスクリーンで見てた人が中入っててドツクと。
そうそうそうそう。
ムカつくって。
うん。
でもなぜムカつくのかっていう問題が残されてますよね。
あ、多分面白くなかったんだろうね。
でも主人公のせいじゃないですよね。
まあ主人公のせい、監督のせいかな、じゃあ。
例えばそのスクリーンに入ってて、登場人物どつきたいっていう衝動ってたまにあるけど、
うん。
そういうのってあれじゃないですか。その主人公とか登場人物に対するムカつきじゃないですか。
うん。
でも映画の責任をその主人公にぶつけられてもしょうがないんですよっていうのないです。で
なるほどね。
今気づいたの？
いやいやいや、分かってるけど、
うん、
分かっちゃいるけどってやつよ。
監督をどつくとかってまだ分かるんですけど、
うん、
うん、出てたその登場人物とかキャラとか俳優にはなんか全然罪がないじゃないですか、この場合。
まあ確かにアニメのキャラもそうなんですよ。
しかもリミットの主人公っててっちゃぎが好きなあいつじゃないですか。デッドプールじゃないですか。
そんな好きじゃないから。っていうかね。
うん。
デッドプールはデッドプール並んであのままでも面白かったかもしれない。あのままの方が。
え、どういうこと？
あ、だからほら、なんつうの、用心棒的なバーみたいな世界観だったじゃないですか、あれ。
あ、そうか。デッドプールの映画ってデッドプールにな
る前も、
言うたらヒーローみたいなことやってましたもんね。
やってましたよね。
勝手に。
で、そう、喧嘩が始まる、なんかね、ありがちなバーだけど、
うん、
主人公は、
うん、
まあ、普通の人より強いみたいな感じで。
もう相当強かったですね。
まあ、オロチドッポぐらいですよ、強さは。
まあ、あれで普通やったら映画になるぐらいの強さですよね。
うん、だからあれだったらよかったんだろうね。あのままデッドプールにならないで。
デッドプールになる意味がなかったかも。
あんまなる意味なかったですよね。だってあいつがデッドプールになってるって全然未だに実感わかんもん。
で、銀色のやつ。
銀色のやつはね、渋い。コロッサス。まあ、僕、コロッサスに愛着があるんだよ、とにかく。なぜかというと、やっぱり何回も言うけど、うん、あのね、X-Men で。
カプコンの X-Men 以来の登場。
うん。ちょっとあれは嬉しいよね。おーって。
最近のマグカップとかにはいないんですよね、あいつ。
いないですね。
なんでいないんでしょうね。普通、キャラ総出演みたいになるのにね。うん、
そうですね。サイロックとかもいないですね。
あの、剣を空中に浮かしてるやつとかもいないですよね。
あの、手がいっぱいない
そうそうそう。あいつ何やったんやろ、みたいな。
ね。
なんであれっていう。
確かに。
シルバーサムライはいるんですかね。
シルバーサムライはいいですね。僕も好きですよ。
ワールドシューキューマン、名前さん。
はい。
ワールドシューキューマン、名前っていう名前が渋いですね。
いいですね。
モテラジブタオシらの紹介する映画をレンタルする日々送ってるのですが、 どうしてもホラーとかスプラッタ系がダメです。女子供が無罪に殺されてギャーみたいなのはきついっす。こういう体制はなれるもんなんでしょうかっていう。なれるのか、なれてないからこうなってんのか、面白く
ない。なれっていうのは怖いですからね。
なれっていうのは怖いとしか言いようがないですかね、
うん、
でもまあ、言えるのは僕子供の時人一倍怖かったですね。
僕も
当時はテレビでよくホラー映画の CM とか流れてたんですよ。
うん。
テレビ消してましたからね。
そこまで。
うんうんうん。いやもうこんなん見たくないって。
確かに。
当時やってたそのホラー映画の CM が何やったかっていうのは今となってはあまり思い出せ、まあ、消してたからタイトルとかろくに。
うん。
例えばゴースト死のシャワーとか怖かったですね。
もう名前が怖いわ。
ジョジョの奇妙な冒険、第3部。スターダストクルセイダーズ。
やめえや、その。
いや、未来への遺産。
そう。
うん、未来への遺産。
ジョジョのサブタイトルね。
はい。
ダサい。
スターダストクルセイダーズ。
とか、戦闘潮流とか、
うん、
ファントムブラッドとか、
うんうんうん、
もうダサくて死にそうなる。
ダイヤモンドは砕けない。
もうやめや。東方丈介だろ、第4部は。
そう、第4部。東方丈介。
東方丈介。
あれ、震えるぐらいかっこよかったですね。
かっこいいし、
うん、
その誇り高き決闘とか。
そう。
てか、その青春とかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
そう。
第一部、ジョナサン・ジョースター、その青春って。
なんかあれ、連載始まった時に読んでて、その青春って書いてるから、
うん、
第一部はその若い騎士日の話で、第二部とかはなんか大人になったサブタイトルとかついていくんかなって普通思うじゃないですか。
うん。
まさかジョナサン・ジョースターは青春で人生が終わるとは思わなかった。
そう。
結婚昭和で終わりみたいな。
だってほら、ね、言ってたもんね。最後ディオを抱っこして、
はい、
思えばみたいな、
うん、
二人一緒だったねみたいな感じ言ってたじゃないですか、
はい。
ずっと。だからその青春。
そう、僕の青春はディオの青春みたいな。
うん。そして第二部、その誇り高き決闘。
震えましたね。生き返ってきたみたいな。
うん。
決闘があって。
ちかーって。
いやまあ、その上はいいんですけど。
うん。戦闘調理。
そう、第三部、未来への遺産でね。
うん。
ストレングスっていう、でかい船をスタンドにしてるお猿がいたじゃないですか。
はい。
あれがゴースト血のシャワーのパロディやったんですね。
あ、なるほど。ゴーストシップで。
そうそうそう。
みたいな。
そうそうそうそう。なんかクレーンで人が死ぬとか、
うんうんうん。
あれはスタンドが正体やったけど、ゴースト血のシャワーは、あれなんですよ。その呪いやったんです。
なるほどね。
荒木先生はすぐそうやってホラー映画をネタにするから。だからもうそういうの怖くて怖くてしょうがなかった僕がですよ。
うん。
今なんか女子供が、無様に、女子供が、無残に殺されるような映画見ても、
うん、
割とヘラヘラしてられるじゃないですか。
むしろそういうの大好きじゃないですか、今、豚尾さん。
慣れとしか言いようがないですよね。
うん。
慣れですね。だから、てっちゃんさんもなんか、ホラーとかスプラットばっかり進めてきますもんね。
いや、全然。
だって、ナイト、じゃあラストシフトとか、リミットとかなんか、もう怖いやつばっかりじゃないですか、基本。
いや、だからね、そういうのってね。うん、
はい。
メジャーになりにくいんすよ。
ほうほうほうほう。
だから、
うん、
メジャーになりにくいっていうのは、なんかネットとかでほら、なんか情報とかって仕入れがちじゃないですか、今の世の中。
はい。
わかる？だからその、
はい、すぐ検索するから、ね、
いい情報ばっかり手に入るから、
うん、
面白いかもみたいな。
うんうんうんうん。
だから良くないね。
いい話ばっかり聞くっていう。
そうそうそうそうそう。
でも叩きも多いじゃないですか、叩きも。
叩きあんまり目に入ってないんだぞ、俺。
ああ。
だってさ、映画検索するときにさ、
はい。
何でも、
はい。
漫画でもアニメでも、まあ何でもいいですよ。
はい。
映画面白くないで検索します僕映画おすすめでしょ、絶対。
いや、おすすめっていうか、だからそのタイトル入れがちかな。
ああ、この映画どんなんだろうって言って、レビューとか。
なんかあんまりその、映画おすすめってむちゃくちゃ漠然としてません。そんな調べ方せえへんけどな。
漫画おすすめとか。
いやいやいや、ないない、ないって。
いやいやいやいやいやいやいやいや、ほんとって。漫画おすすめの検索が多分漫画では一番多いよ。
いや、多いかもしれんけど、てっちゃんそんな調べ方する？
しない。
でしょ？例えば、友達とかに、てっちゃんさ、ゲットパッカーズってやばいらしいよ。
ミドバン
みたいなこと言われたら、ゲットバッカーズって検索するでしょ。
うん。
そしたらなんかいろいろこう、アマゾンとか出てきたりとか、ウィキペディアが出てきたりとか、してそこになんかいろいろレビューがあったり、解説があったりとかするじゃないですか。
うん。
そんな感じじゃないの？普通は。
そんな感じかもしれない。
漫画読みたいとか、そんなんで検索せえへんでしょ。
いやでも、
読むべき
漫画。だいたい今時ってランキング形式とか、おすすめ漫画、10選とかだから。
いや、そんなんで、もし BL 漫画とかがおすすめされても読むの？じゃあ、その人は。
そう、BL おすすめで検索したら、読む人が読むでしょ。
タコの卵、BL、ベスト100とかって書いてあって。
そうそうそう。
読むの？それで。
いやー、そういうわけじゃないんだけどね、うん、とにかくね、映画っつうのはね、はい、かなりの時間を奪われるから。
つっても大概は2時間以内なんですけどね。
2時間も奪われた大変ですよ、世の中。
でも、ファイナルファンタジーとかって30時間とか。
それ、ゲームですよね。
うん。ゲームやったら奪われてもいい。
あ、確かにな、ゲームも。てかね。
うん。
人のおすすめとか、無視しろ、もう。としかもうね、でも僕のおすすめする映画は間違いないんで。
はい。うん、
じゃあ、モテラジだけ信じて。
あ、そうですね。逆に、てっちゃんさんがおすすめしない映画も間違いないですよね。
そう、間違いなく面白いんで、多分。
そう、なんやろうね。だから、てっちゃんさんが口にした映画は全部面白いみたいな。
そんな、僕がね、
はい、
じゃあ映画をもう一本紹介しちゃおうかな、は
い。どんなんでしょうかね。
アウトローって見ました。
え？洋画？
洋画。
いや、見てないと思う。
トム・クルーズ、主演。
あ、またトムか。
そう。
いや、見てないですね。それをおすすめしてくれるんですか？
はい。
どんな映画？アウトローが出てきそうな感じ。
まあ、アウトローですよ、見た目は。
トムが？
トムが。
ああ、はあ、はあ。
元アメリカ軍のね。
はい。
アメリカ陸軍の。
はい。
憲兵だったんですよ。
あ、憲兵珍しい。
犯罪捜査官として働いていた。そうそうそうそう。
少佐。ミリタリーポリス。
だけど、もう辞めてて、
はい。
除隊して流れ者となって、
はい。
アメリカ全土放浪してるんですよ。
はぁ。はぁ。アウトローに。
で、そのアウトロー。アウトロー7ヶ条っていうのがあってね。
え？何それ？
いや、わかんない。設定があるのよ。なぜか。7ヶ条が。
え、それ突然あるの？その7ヶ条っていうのは。
いや、突然あるっていうか、これもともと小説なんですよ。
はははは
ジャック・リーチャーっていう小説で。
はいはい。
17作ぐらい出てる人気シリーズですね、とっても。
は
い、
あはは。
ハードボイルド系ですよ。
そういえばなんか、あれですね、メル・ギブソン主演の、あったじゃないですか、身の代金っていう。
96時間とか
も。じゃあ、身の代金じゃないはず。
え？うん、あったあった。
いや、ベル・ギブソンがむちゃくちゃ悪いやつになるやつ。
うん。
あれも、なんか、ハードボイルド小説の映画版、映画化やったけど、映画見た時は全然その原作知らなかった。
うん。
後で読んで、 あ、これあれやんみたいな。
うんうんうん。
メル・ギブソンが演じてるのはこれやったのかっていう。
そうそう。だからこのジャック・リーチャーはね。
はい。あ、それも原作もね。
そう、95カ国から40言語で翻訳されている。
はい、
大人気ですね。もう17作も発表されれば相当な人気シリーズですよね。
多分。
いや、多分じゃない。
007ぐらい。
イギリス人の推理小説家リー・チャイルドによる小説シリーズ。ジャック・リーチャー。
はぁ。
今は流れ者だが、かつては米陸軍憲兵隊捜査官だったという設定。
うんうんうん、
その、
うんうん、
ジャック・リーチャーっていう主人公が、
はい、
アウトローっていう映画で2012年にトム・クルーズ主演でやったんですよ。
とんでもないですな。
原作では2メートル近くで100キロぐらいある巨漢なんだけど、
はい、
トム・クルーズが演じたんですよ。
ちっこいやん。
まあ、原作者がいいって。
あ、いいんや。うん、それもまた、いいやろうと。
そうそうそう、うん。またね、これね、年取ったトム・クルーズがもう年じゃないですか。
年ですね。
これが合うんですよ。
はぁ
ー。アウトロ7カ条。1。
うん。
職人はつかない。
あぁー。あ、あぁ。
2。
うん、うん。
住居は持たない。
おお。
だいたいヒッチハイクとかバスで移動ですね。
ああ。
3。
うん。
身分を明かすものは持たない。
危険ですね。
もう携帯も免許証とかも何も持ってない。
極めて危険な感じですね。
4。
うん。
人とは絶対に繋がらない。
うんうんうんうんうん。
恋人とか友人とか家族とか面倒な人間関係一切なし。
スト2のためには必要ないみたいな。
そう、女も一夜限り。5、うん。証拠は信じない。
何のことや、それ。
警察は全く信用せず、証拠も信じない。
どういうこと、証拠を信じないって。
6。
うん。
法律は関係ない。
うんうんうん。
7。悪は決して許さない。
なんか、最後は、なんかあれですよね。ほう。ほう。でもこれ、極めて困難な7か条ですね。
極めて困難なんですよ。これを守るっていうのは相当な強い精神力がないと。
うん。どうやってこれで生きていけるんやろう。
まあまあ、その辺はね、おいおい、
分かっていく
と思うんですけど、まあアウトローはですね、はい、アウトローっていうのは、
無法者じゃないですか。
スナイパーライフルでですね。
はい。
公園みたいなところ、川辺の公園みたいなところで、5人ぐらい無差別撃ち殺される事件が発生するんですよ。
殺人事件？
そうそうそうそう。5人、5、6人ぐらい、バンバンバンって子供とか関係なし、誰からも。
はい。
で、その、捜査に上った犯人っていうのが、
はい。
は
い、
元アメリカ陸軍のスナイパーが、
はい。
容疑者として浮上するんですね。
ああ、戦場でおかしくなっちゃったんやろうと。
そうそうそうそう。
乱暴みたいなもんですよね。
そうそうそう。で、彼の家に警察官たちが行ったら、
はい。
犯行に使えたライフルとかがあって。
あ、もうこれは証拠ですよね。
逮捕されたんですよ。
うんうん。
で、取り調べ中に、
はい。
この犯人は、
はい。
一切喋らずに、
はい。
メモ帳にジャック・リーチャーを呼べって。
ほう、知り合い？
そしたら、
うん、
ジャック・リーチャーっていうのは、はい、元米軍の憲兵隊で陸軍が言いましたよね。
はい。うん、まあ、警察みたいなもんですよね。
まあ、そうですね、軍の。だから、ね、まあ、連絡が来るわけですよ、リーチャーに。
はい。はい、
で、いろいろ証拠見て、
うん、
証拠っていうか見て、あいつ犯人だろうなって、
はい。
言うんですけど、
はい。
検事が、地方検事がね、
はい。
いやいやいや。あんた、ジャック・リーチャー呼べって言うからなんかあるんじゃないの？あんた何者なの？みたいな感じでどんどんどんどんこのリーチャーの過去が暴かれていくんですよ。
はい、
暴かれていくっていうか、実はこんなんで、みたいな。
はい、
で、ある何か証拠みたいなの見て、
うん、
ん？おかしいって。
うんうんうん、
っていうか、こいつって、もともとその、アフガンとかに行ったんですけど、
はい、
ずーっと人を撃ちたくてしょうがなかったやつらしいのよ。
うんうんうん。
スナイパーライフルで人を撃ち殺したいって。
ますますあかん。
でも、一回もこいつが戦闘に出ることはなかったらしいんですよ。
はい、はい。
だからまあ、戦場に出ることもなく帰ったと。
はい。
だけど、こいつは一回事件を起こして、あまりにも撃ちたかったもんだから、
はい。
無関係な人撃ってるんですね。
いや、あかんやん。
5人ぐらい、
うんうんうんうん。
だけど、その5人っていうのは、
はい、
犯罪者を撃ってたんですよ。
あ、犯罪者狩り。
みたいな。
うん、
で、それで、お前は大変なことしたけど、この犯罪者たちも超やべえ奴らだから、
うん、
ジャック・リーチャーが捕まえたんですけど、
はい、
まあまあ、ごぶっちゅうことで、みたいな。
勝手に解放、みたいな。
まあ、ごぶっちゅうことで、もうこんなことすんなよ、みたいな。
あ、ちゃんと言って聞かして。
うん。で、アメリカに戻ったと。
なかったことにして。
で、ジャック・リーチャーが、
うん、
そのスナイパーライフルを撃ったと思われる駐車場、立体駐車場から見るんですよ、狙撃現場を、
はい。
はい。いや、奴の腕ならここでは撃たん、みたいな。
うん、うん。
ここは太陽が目に入って、
うん。
っていうか、狙撃の場所としてはない、みたいな感じで言うんですね。
ほうほう。
だから、橋とかに行って、
うん。
この場所で狙撃したらどうなるだろうみたいな。
はい。
とか、どんどんどんどん検証していくんですよ。警察の証拠は一切信じず、自分で。はい、
うんうん。
で、分かったって。
うん。
これはジェームズ・バーを誰かが犯人に仕立てようとしてるみたいな。
まるで、スナイパー。まるで清水記者のようですね。
そうそうそうそう。もう、自分の
目で。自分で調べたものしか知らない。
自分で調べて自分でどんどんやっていくんですよ。
うんうん。
で、果たして、みたいな。一体、いや、もし、なんつうの冤罪っていうのは分かったけど。
はい。
じゃあ何のためにみたいな。
理由がある、ね。
理由、動機、うん。で、なぜ無差別なのかみたいな、本当にこの、死んだのは。
ああ、理由、その、殺された相手も何かあの、意味があって殺された。
そう、繋がってるんじゃないのって言って。
殺す必要があったやつなのかっていう。
そうそうそうそう。ジャック・リーチャーをどんどんどんどん調査していくんですよ。
調査報道ですね。
で、また凄腕なんですよ。
う
ん、
ほう。
5人ぐらいに絡まれても、
はい、
全然やっつけちゃうぐらい強いんですね。
まあ言ったら、
これ
昼はホームセンターみたいなもんです。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。そんな感じぐらい強い。
ほう。
まあ5分ぐらいですな。
ほう。
まあ、強さ的にはもう、で、イコライザーと違うところは、
はい。
なんか調査していくところ。
あ、イコライザーは調査とかないですもんね。殺すだけですもんね。
で、このスナイパーで、
はい。
どっからの腕とか、演習場とか行くんですよ。スナイパー撃てるところで。
はい。
で、これでこんなやって、この距離は何センチでこれで撃てるみたいな。で、ここで何、届くから、本当に、その立体駐車場か撃ったのかなって、届くのかみたいな。
うん。
だからどんどんどんどんやっていくんですよ。本当に地道な調査を。
探偵ものですね。
ちょっとしたね。
ちょっとした。
あ、でもめっちゃハードよ、うん。ハードっていうか、敵がガンガン出てきて、銃撃戦とかめっちゃするんだけど。
アクションも多い。
アクションミステリーみたいな。
はあ。いいじゃないですか。いいとこばっかりじゃないですか。
これがなんとAmazon プライムで今見れるんですよ。アウトローが。
え、見れてしまうんですか？
見れてしまいます。
やばいっすね。
でね、アウトローいいセリフ言うんですよ。そのケンジがね。
はい。
警察の中に、なんかお前ら、そんなこと、証拠とか、組織とか言うけどって、
うん、
その窓の外からね、働いてるサラリーマンとか見るんですよ。
はい。
見ろって。
うん。
あいつらは、実は俺に憧れているって。
うん。
俺は自由だからな
って。
みたいなセリフがあって、こいつ渋いって。俺は一切しがらみがないって。今すぐこの剣も、放りだけでどこにでも行けるし、
うん、
好きなもんも、好きなように眠れるって、うん、好きなところに入れるって、
うん、
俺が一番羨ましいんだろって。
うん、
プルプルプルって剣じが。何よこの流れ物って。
なんで君お構いなの？
いや、女ね。
あ、女剣じ。
女剣じ。あれですね、ゴーンガールの人ですね。
ああ、で、ど、ゴーンガールの誰？
ん？
ゴーンガール？
ロザムンド・パイク。ロザムンド・パイクか。 そんな。あの、ゴンガルの女の人。
いや、女って何人も出てきたけど。
奥さん、奥さん。
あ、嫁。
嫁。ゴーンガールのゴーンガールの方だ。
ゴーンガール役ね。
うん。
は
ぁ。いやー、このアウトローがね、面白くて。
はい。
2回ぐらい見たんですけど、そのアウトローの新作がジャック・リーチャーっていうのが。
え？
ことやってたんですよ。
え、映画の続編もあるの？
はい。やってました。今日まで。
え、トム・クルーズ主演で？
はい。
2作目ってこと？
はい、2作目、ジャック・リーチャ
ー。見たの？それ。
はい、見てきました。2回目。
ジャック・リーチャーも見た。
はい。アウトローも2回見て、ジャック・リーチャーも2回見ました。
それ続き。
続きっていうか、また、ね。
また別の事件っていうこと
ですね。そうそうそうそう。
はぁ。そっちも面白いんすか？
こっちも面白かったですね。
順番に見た方がいい感じの。
うん。いや、順番に見ないでもいいかも。
どっちが先でどっちが後でも構わない。
あ、でも、アウトローの方で、米陸軍の憲兵隊としてやってたみたいな、細かい設定とかいろいろ出るから、
はい。
まあ、アウトローから見た方がいいな。
ああ。
性格は、ストイックで寡黙。
うん。
孤独を好む。
うん、うん。
怒りをあらわにすることはほとんどない。
あ、そうなんですか。
うん。正義のための手段を選ばず悪を罰するが、
うん。
両親の呵責といった感情は持ち合わせていない。
持ち合わせてないんや。
うん。すぐ殴っちゃったりする。
ほう。ジャック・リーチャーの方でどういった事件を？
ジャック・リーチャーの方は、
はい。
陸軍にね、
はい。
陸軍の少佐によく電話かけるんですよ。女の少佐に。
はい。
で、いろいろちょっと持ちつ持たれつつみたいな。
はい。
あの、ジャック・リーチャーがあった犯罪者を、
うん。
教えたり、
うんうん、
みたいな感じで、ちょっと仲良しなんですよ。
人のつながりは持たないんじゃん。
いや、持たないんじゃって、まあまあ、その辺は、それはアウトローの設定なんで。
え、ジャック・リーチャーは
いやだから
アウトローの設定、まあ、
ちょっと待って、ちょっと待って、
はい、ここはちゃんとあるのね。
うん。うん、で、
はい、
電話してね、なかなか、なんか、メルトモみたいな、電話ともっていう。スカイプともみたいな。
わかった。
あるよね。
はい。はい。
うん、で、あ、じゃあ今度会いに行くよ、デートでもしようぜって、
ちょっと待って。
ちょっと待って。
はい。はい。
で、じゃあ本当に行くんですよ、ジャック・リーチャー。ヒッチハイクとバス乗りながら。
うん、
で、陸軍に入って、
はい。
で、何々少佐お願いって。わかりました、少佐って。いや、違う。俺は元だって。みたいな。
うんうんうんうん、
で、部屋に入ったら、
はい。
いないんですよ、その少佐が。
ほう。
で、何々少佐はいないのかみたいな感じで言ったら、
うんうんうん、
捕まったって。
はい、はい。
悪いことしたから捕まったよって。
うんうんうん、
え？捕まったって、
うんうんうん。
あー、じゃあだったらいいんだみたいな。
はい。
で、出るんですけど、誰が弁護人をするんだみたいな。
うん。
教えんって。そういうのは軍の機密だからって。
うん、うん。
わかった。で、なんとか、ジャック・リーチャーはその弁護人を、探し当てて、
うん、はい。
彼女を釈放しろと、
うん、うん。
いうわけですよ。
うん、うん、うん。
で、そうすることによって、なんか、ジャック・リーチャーになんか、どんどん、絡んでくるやつが出てくるわけですね。なんか、急に。
うん、うん。
ヒッチハイクじゃなくて、追跡してきたり。
はい。
で、その弁護人が殴り殺されるっていう事件が起こるんですよ。その、少佐弁護してた。
はい。
で、ジャック・リーチャーがアリバイがないからって言って逮捕されるんですよ。
うんうんうん、
で、実は、この、女少佐をはめた何かがいるっていうのをジャック・リーチャー突き止めて。
はい。
で、自分もはめられてると。
はい。うん、
この米陸軍で一体何が起こってるんだみたいな。
米陸軍の腐敗なの？
そう。腐敗、何が起こってるんだっていうことで、どんどん調査していくっていう。
はいはいはい。
っていう感じの映画なんですけど、はい、これ一番何が面白かったって、
はい、
陸軍っていうのが面白かったですね。
なんで？
なんか、大体って、 海軍じゃない。
いや、別に大体ってどういうこと？
え、なんか、アメリカ映画って海兵隊多くない？
まあ、海兵隊はなんか花形というか最強部隊みたいな、こう。
うん、でもなんか陸軍ってさ、結構強調するのよ、映画中に。
はい。
だからなんか陸軍って結構新鮮だなって。
ほー。州兵とか出てきますけどね、よく。
そうそうそうそう。
陸軍ものってあんまないかもしれないですね。そういや。
ね。だから、しかも陸軍の憲兵隊って。
うん、うん、うん。
で、このジャック・リーチャーはね、
はい、
アウトロー7カ条をね、破りまくってるの
よ。第4条を破ってるじゃないですか、まず。
もう先ほど言った通り。
これは何か。
特定の女に入れ込んだり。
はい。入れ込んだり。はい。
入れ込んだり。
うん。メルトモ
ジャック・リーチャーに娘がいるって設定までできてしまう。
ちょっと待てよ
なんかね。
はい。
なんか知らん女が軍に訴えてると。
はい。
あんたの娘がいる、養育費を払ってないって。
うんうんうん。
ジャック・リーチャーそんなん思、そんなんないって、うん。俺が産んだわけがないみたいな。
うん、お前は産んでないやろうけど。
いや、なんかそんなん、わからんよって。
はい。
で、その娘に会いに行ったりするわけですよ。はい、娘と思われる女に。
はいはいはい。
で、
まあ、調査ですからね、
うん。そうそうそう。で、会ったら会ったで、娘はファックみたいなこと言って。バルガキなんですよ。
やっぱり繋がらない方がいいねって。
だけど、もう実は敵の組織が写真とか撮ってて。
うん。
娘も、みたいな。じゃ、ジャック・リーチャーは娘も守らなければ。
だから面倒な人間関係
は。娘と思われる。だから、この、ジャック・リーチャーって2作目で、
はい。
急に人間臭くなるんですよ。急に。
まさか携帯電話持ったりしないですよね。
持ってる持ってる。
ちょっと待てよ。
ちゃんとね、アウトローだよね。
うん。
わざわざ公衆電話からかけるんですよ。
はい。うん。
だから、ちょっととなんかナンパになったな
家に住んだりはしないよね
家に住んだりはしないまあなんかねちょっとねちょっとなんかギャグっていうかなんかちょっとギャグっていうかなんつうのかななんかちょっとナンパになったわジャック・リーチャー面白いんだけど、
まあ、一作目があったからね
そう、一作目がね、
うん、
面白いんですよ、
うんうんうんうん。
ハードボイルドっつうか、なんか、トム・クルーズ新たな境地って感じ
なのに二作目で、なんか、いつものトム・クルーズ感になってくる
ちょっとね。
かな
本当に、本当に、ちょっと、
うん、
いつものトム・クルーズになっちゃったよね。
アウトローの中ではきつすぎんねんって。
え？
いや、アウトローの中じゃ守るのは、やっぱきつすぎる。
きつすぎる？
うん、きつすぎたんやろうね。言ってみたもの。
いやー、アウトローはほんとね、面白い映画でね、ハードボイルドっつうかなんか、
はい、
なんか調査の仕方とか、
はい、
なんか、陸軍憲兵隊っていいよなって。だけど、海軍の、元海軍のおじさんとか出て、
はい
陸軍は赤ちゃんとか言うんです。
お
真の男は海兵隊だよって。
はあ、いやだから海兵隊ってよくもうね、なんかっつうと海兵隊ですもんね。最強の男たちみたいな。
でも陸軍いいでしょ。なんか陸軍っていいでしょ。めっちゃ強調するのよ。しょっちゅう陸軍っていうの。
ネイビーシールズ。
ネイビーシーっていうの？
いや、ネイビーシールズとかがすぐ。出てきません。あ、でも、陸軍というのはデルタフォースがありますよね。
なるほど。
グリーンベレーっていうのもかつてありましたよね。
ああ、いいですね、
うん。考えてみたら、グリーンベレーとかよく出てくるから、陸軍は出てるっちゃ出てますよね。
ああ、でも、なんかグリーンベレーってグリーン陸軍ってイメージない。グリーンベレーって感じ。うん
元、怖いか当然だ。俺元グリーンベレーだぞっていう。
そう。試してみるか。俺だって元コマンドだ
って。コマンドってなんやねん。なんやコマンドって。うん、
いや、ごめん、ジャック・リーチャーね、おすすめなんですけど、
うんうんうん、
沖縄では今日で公開が終わってしまって。
もうあとは残すところ、
新
世界国際のみ。
か、アマゾンプライム。な、あの、アウトローを見てからですね、うんうん、とにかくアウトロー面白いんで見てください。
ああ、見ます。
あの、豚尾さん似てるんですよ、なんか。
え？
ジャック・リーチャー見てて、つくづくなんかちょっと豚尾さんっぽいと思って。
面倒な人間関係とか一切持たない。
なんかね、豚尾さんって、
はい。
あんまり喋らないじゃないですか。
はい。
だけど、ジャック・リーチャーもあんまり喋んないんですよ。
僕はあんまり喋らない。僕はあんまり喋らないって認識されてるんですね。
寡黙な感じじゃないですか。
ラジオやってる寡黙な男って最高ですね。
最高でしょ？
うん、うん。
なんか似てるんですよ。
ああ。
なんか俺は今まで一匹狼でやってきたから、
うんうん。
なんか協力とかなんかもう嫌って言うんですよ。
嫌。
なんかもう慣れないって、もう嫌って。
でも2作目メルトモとかいるんでしょ。
そうそうそうそう。2作目こんなこと言うし。一匹狼でやってきたとか。そういうのアウトローのジャック・リーチャーでは絶対似てなかったのに。2作目では行っちゃうっていう。
でもそこの変化も面白いんでしょうね、きっと。
まあね、年取ったっていうね、ちょっと寄り添ってきたんでしょうね。あとやったら、
うん、
ファーストフード食う。
あ、それもアウトローの条件。
いや、わからん。多分なんかめちゃくちゃ、なんか飯買ってきたって言ったら大体なんか、なんつうの？マックみたいな、マックの袋みたいなのと飲み物が入った飲
み
物みたいな。
アウトローは飯を作らないっていうのはあるかもしれない。
なんかよくアメリカ人が持ちがちじゃないですか。
うん、うん。
そう、アウトローは飯作らないからね。
うんうんうんうん。
あとはいつも T シャツ。
あ、最近でもないけど何年か前からなんかそういうの挑戦してますよ。
あ、してます？T シャツと革ジャンみたいな。
革ジャンはともかくとしてなんか冬でも T シャツというか半袖でいようみたいな。
うんうんうん
うん。なんか白人男性とかってやったら日本に来ても半袖やん。
うん。
なんか日本の寒さなんか寒さのうちに入らんみたいな顔してますやん。
はい。
っていうか半パンやったりとかするじゃないですか。
うん。
だからなんか、あ、そうなんかなって。コートとか着てなんかマフラーとか巻いちゃってんのってダッサいんかなって思って世界基準で考えたらこのこれ式の寒さで
いやもう本当ですよ
あとねもう今年とか特に思ったんですけど、
うん、
少なくとも大阪寒くなくなってる気がする
いや沖縄はクーラーとかつけてますからね
そこまでではないけど、なんかもうほんと、半袖でうろうろみたいな。どんどんあの、暑くなってるよ。内地が。
マジ？
うん。暑くなってきて、寄り添ってきてるなんか沖縄側に。まあ、12月でもなんか全然寒くない。コートとかってもう一生いらんのじゃないかなとか。
いらんいらん、T シャツと、
うん、
もし寒くなったら革ジャンでいいよ。
うんうん。マフラー
とか一緒スタイルでいこう。
一緒いらんのかなって。
ジャック・リーチャー、すぐ人殴るし。
暴力はね。
しかもあれよ、悪のためによ。
悪のために暴力振るんや。
じゃあ悪に対しては、
はい
うん、情け容赦ない暴力が出る。基本的に悪は許せない。正義の味方ではないけど、悪が許せないタイプ。
なんかあったんでしょうかね。悪にお母さんでも殺されたんですかね。
だからどんどんどんどんここ出てくるわけですよ。
うん、
なぜ辞めたのかみたいなところも。多分辞めた事件とかもやるじゃないですか。
はい。
まあ、小説には多分もう書いてるんでしょうけど。
はい。17もある
かも、ね。うん。まあそこら辺ね、明らかになっていくと楽しいですね。
でもなんか見たんですけど、今、ウィキペディアを。ウィキペディアを見る限りは、うん、17作のうちの8作品しか日本語版が出てないらしいですね。
そうですね。
やっぱり日本語って不利だなって思いましたね。
やっぱり英語ですね。
で、メル・ギブソンがなんか悪役やってた映画何かって調べたら、
うん、
ペイバックでした。
ペイバック。
これ、あれですね、後に悪党パーカー人狩りっていう 小説、ハードボイルド小説読んだんですよ。
うん。
これの映画化やったっていうのが分かったんですよ。
なるほどな。
でも、その、アクト・パーカーっていうのシリーズになっててずっと出てるやつなんですけど、
うん、
その、うん、今のメル・ギブソンの、メル・ギブソンじゃない、トム・クルーズの映画みたいに、
はい、
映画館にふらーっと行った僕とかが、その、原作シリーズがあって、その有名な、あの、主役で、主役っていうか、あの、主人公でとかで知らんじゃないですか。
うん。
アクト・パーカーっていう、その設定がわかんないじゃないですか。
うん。
妙な映画見たなーっていう。なんやったのこれって思ってしまいましたね、当時。ペイバックに。なんかやたらメル・ギブソンが悪いし。
メル・ギブソンが悪いって悪いね。
あの、冒頭でね、
うん。
古事記の鐘、パクるんですよ。
もう、考えられる悪だな。
もうむちゃくちゃ悪いでしょ。
あー、奇跡だよ立った奇跡だおー神よありがとうって。
それ、
あの。足が生えたわー奇跡って、神様ありがとう
あの、黒い人ですか？
そう、星の王子ニューヨークへ行くじゃなくて、大逆転です。
あ、大逆転。黒い人ですよね。名前が出てこないのがもうびっくりするけど。エディ・マーフィー。
エディ・マーフィーだ。
そうそう、エディ・マーフィーですよね。
うん、大好きな映画ですね、僕は、
うん。うん。
まあだってね、トム・クルーズね。
はい。
2012年アウトロー、2013年オブリビオン。
はい。
2014年オール・ユー・ニード・イズ・キル。
ああ、
また2015ミッション・インポッシブル。
うん、うん。
2016ジャック・リーチャー、
はい、
全部当たり。
トム・クルーズ、トム・クルーズの映画ってあのもしかしたらですけど、
うん、
ほとんど面白い可能性ないですか？
あるよ。だって54歳よ。
意外に若いっちゃ若いですね。
もうね、とってもね、
ト
ム・クルーズずっと面白いよ。
カクテルって面白かったですね。
カクテル、だってカクテル1988年、
うん、
カクテルにレインマンですよ。
なんか面白い映画しか出へんな。なん
かやばくないですか？
なんか映画史にずっといるみたいな。
7月4日に生まれて。
ほう。
インタビュー with ヴァンパイア。
面白かったな。
ミッションインポッシブル。
うん。
ザエージェント。
宇宙戦争も出てたっていうのが信じられない、
ね。そう、アイズワイドシャットですよ。
あれも面白かったな。
あと、バニラスカイ。
あれはリメイクやったけど、まあ、もともとが面
白かった。マイノリティリポートも。
なんか出てない種類の映画ないのかな。
いや、なんかマット・デーモン、トム・クルーズですよ。
ハスラー2とか。
そう、ハスラー2とか。
あ、トップガン。
そう、代表作ですな。
トップガン。すごいな。なんかでもあんまり褒められてなくない？褒められてんのか？
え？
いや、褒められてんのか。多分、ハリウッドで一番褒められてる俳優なのか。
うん。ハリウッドでナンバーワン俳優って言っても誰も異論を挟まないんじゃない？トム・クルーズがナンバーワンだよねって言っても。
うん。
まあ確かにみたいな。
でもなんかナンバーワンって言ったら、ん？っていう人もいるっちゃいるのかな。いるかもしれない。
マット・デーモンが一番稼いでた時期もあったとか、まあだから時期で、言えばそういうのはいろいろあるんだろうけど、
ロバート・ダウニー・ジュニア。どの時期でも強いですね、でも。
そうそう。
なんか、この。
だから、なんつうの、アメリカ俳優界の梅原。
あ、そうですね。あ、そら、あの、一瞬やったら、これ優勝したやつとか、この。
そう、ロバート・ダウニー・ジュニアとかには負けるよ、みたいな。
でもやっぱり消えていくやん、みたいな。
うん。
消えはせえへんけど、なんかそこまで強くなくなる時期が。
そう。
なんか80点以上常に出してたかみたいな。
って感じよね、トム・クルーズってね。
うん。なんか、あれどのゲーム
なんか昔からずっといるな、みたいな。うん、
いるな。
いるし、なんか昔からずっと映画出てるし。
はい。
しかも主演、ほぼ。
なんか、80年代も90年代も2000年代も2010年代も、代表作あるんだっていう。
うん。
あるなぁって。
あるんすよ。
しかも 50代になっても別ずっとなんかあれですよね、激しい役多いですね。
うん、激しいとっても。
あとあのなんかトム・クルーズが殺人鬼になるやつがあったじゃないですか。
え、
タクシーに乗ってってあの人殺すから運転しろみたいな。
どんなタイトルなんだっけ、それ見てないかも。
コラテラル。
ああ、名前だけ聞いてて見てない。これ、アマゾンプライムあったような気がする。
なんか、タクシー運転手、面白タクシー運転手みたいなやつがバーって走って、うん、乗っかってきて、
うん。
あの、今晩、こいつとこいつとこいつとこいつ殺すから、お前運転しろ、みたいな。
うん。
トムが。
トムが悪者。
トムが殺人鬼なんですよ。で、その
いい、
タクシー運転手はトムに殺されるから、
うん。
行きますって。で、こう、回っていくねんけど、果たして、タクシー運転手は、トムから逃れることができるのか、みたいな。
うん。
その一晩のうちに、こいつ、こう、5人ぐらい殺すから、みたいな。
うん。
あれ、変わってましたね。
なるほどね。
トム・クルーズも悪いこととか、悪い役もやるんですよ、たまに。
これが演技の幅、つうか一流俳優、ですな。
いや、わからへんけど、その悪い役。
いや、だから、もちろんヒーローなんだけど、トム・クルーズって言ったら、基本的には、はい、うんうんうん、でも悪役だってできるんだぜってやろうと思えばって。
あ、
だってあの甘いマスクでさ、
はい、
悪い笑み浮かんだら怖いよね。にやーって。
他に
そんなね、
うん、はい。
そんなね、
はい。
僕ら大好きじゃないですか。それトム・クルーズの映画のやつとか、イコライザーとか。
イコライザーは好きですね。びっくりしましたね、あれ。
そのね、デンゼル・ワシントン、イコライザー。
あ、だからデンゼル・ワシントンが悪くはないか。
うん、悪くない。
ヒーローですよね。
そんな中、
はい、
ベン・アフレック版イコライザーが出ました。出ます。
ベン・アフレックって言った
らゴーンガール。ベン・アフレック。
ゴーンガール。
ベン・アフレックがやる、
はい、
ザ・コンサルタントっていう映画。
何それ？
来年1月。
え、なんでイコライザーなのそれ？
いや、これね、はい。なんかアメリカかな、アメリカがどっか予告で見たんですけど、
はい、
世界中の VIP と必ず写ってる男がいると。
ほうほうほうほう。
写真で、こいつが何者か突き止めろと。はい、
うんうんうん、
調査して、が入るんですよ、
はい、
そしたら昼は会計士、
うん、
夜は殺し屋超一流のコンサルタント、
うん、
クリスチャン・ウルフ、
うん、
しかし本当の顔は、
うん、
悪を許さない、
あ、また
殺し屋であったみたいな
でも昼はホームセンターの方がやっぱり、会計士っていう、
いやでもでも、
ホームセンターにはかなわないの。
いや違う、イコライザーの場合は、
はい、
昼はホームセンターだったじゃないですか、イコライザーが始まるまでは。はい、ずーっと。
ずーっと、うん。
映画の途中で夜は殺し屋になったでしょ。
はい、
だけど、ザ・コンサルタント初めから夜も殺し屋だから、
あ、
ま
あ、
そこら辺はちょっと、ね、勘弁してやってよ。
昼はホームセンターで、そのホームセンターで売ってるもので殺すっていう、あの、破壊力にかなうんですかね、会計士で。
会計士めっちゃ銃とか持ってた。めっちゃ銃。いや、現役バリバリだから。
はい。
その、多分ベン・アフレックのやつは。
うん。
あの、バットマン役でね、鍛え上げた体で。
はい。
ごついですね、今のベン・アフレック。めちゃくちゃごついですね。
まあ、ベン・アフレックってだけでなんかちょっと、見たいっちゃ見たいですけどね。
そう、見たいでしょ？
見たい。
しかも今のベン・アフレックめちゃくちゃガチムチだからね、めちゃくちゃ。
そうやったら昼はガチムチ、夜は殺し屋とかでもよかったんじゃないですか？
なんでガチムチって何なの？
え、昼は、あの
人、昼はガチムチ、昼はガチムチ
って何？体すごいねっていう。
夜もすごいよ、そしたら夜脂肪分か、急に。
いや、じゃあ、だから、昼間は、に大きいねとかって言われるだけの人なんですよ。
ああ、だからな、いつものベンアフレックでしょ、トっぽい感じの。
そう、で、あ、体でかいね
って。ははとか言うタイプ。
そう。ほんで、ジムとかで鍛えたりとかしているだけの人なんですよ。
うん。
なのに、夜も殺し合ったらびっくりしません？
びっくりするな。
するでしょ。
びっくりするな、そう。
このために鍛えてたんだよとかって言われたらどうします？
ビクビク、ビクビクするわ、俺の体という体が。ああ、役に立つわってドアノブひねるの。
そう。
ぐちゃって。
そう。
このためにデッドリフトやってたんだよって。
大きいねって言ったでしょ。その大きい体で殺される気分はどうって。
うん。
言われたら怖いでしょ。なんか老人が殺す映画って今やってませんやん。
ドントムーブだっけ。
そう、ドントムーブじゃない。
え？
ドントブリーズやったっけな。
なんかそんな感じのタイトル。見たい見たいって思ってるんですけど。
はい。
何もチャタンの映画館なんで。
あ、またか。そういう分担か。
そう、なんかね、ホラーはチャタンでやりがちなの。多分アメリカ軍が、基地が隣にあるからする。
はい、はい。
多分ね、多分絶対そう。
はい、血生臭い系はそっちでやろうみたいな。
うん。血に飢えてる奴らがいっぱいいるからさ。
じゃあ、とっととあれですよね。アマゾンプライムビデオで出てくれないと。
いや、だってね、チャタンに行くのに1000円ぐらいかかるし、
うん、
1時間以上かかるし、
はい。
違う、バスよ。
はい。
ちょっと辛い。これで、電車だったら全然いいんだけど。
うん。いや、でも電車で1000円のところで映画見に行けって言われたら、正直辛い。
どこまで行ける？ 1000 円で。
1000円やったら、
梅田から、
明石ぐらい？
めっちゃ行くよね。てか、京都も全然1000円で行けるもんね。
京都だったら500円以内で行けるよ。
でしょ？県超えるってことよ。
でも、
それ明石。那覇から茶館って、早く言えば。
片道1000円？
もう1000円ぐらい。1000円以内ぐらいだな。うん。
そうやったら市が行けるよ。
いや、俺は沖縄出れないんだけど。
県から？
だから、このね、
うん、
何が言いたいかというと、バス死ねってことです。
昔は警備鉄道というのが。
うん。
なんか、南北にこう通ってたらしい。
いいね。
まあ、戦争とかするから、戦争とかするからや。
その戦争が良くない？マジで。戦争はマジ。戦争のせいで俺がチャタンまで、ホラー映画を見に行って、しかもこれが面白くなかったらマジで終わり。これラストシフト、いやでもね、イットフォローズがめちゃくちゃ面白かったから、
うんうん、
チャタンまで見に行ったんですけど、
はい、
うんうん、だからこれも、もしかしたら。
フォローズは面白かったっすよね。
あれ面白かった。
あれは面白かった。でもこの、なんか、ドントブリーズはなんか、面白くないっていう意見、詳しくは見てないですけど、
うん、
そういうね、あんまり僕見る前の映画の感想とか、特に新作映画とかだったら見ない方なんですけど、
うん、
それでもちらほらと入ってくるじゃないですか。
はい。
なんか普通とかって言われてますよね。知らんよ。それは僕は見ないとことにはなんか話は先に進まないかもしれへんけど、
うん、
だてっちゃんを慰めるために言ってるんですよ。あんまり面白くないらしいでって。CM。
いや、俺まだ見に行くかもしれんさ。
いや、僕ずっと、沖縄戦の本読んでるっていう話をしてたじゃないですか。
初めて聞きました。でもありがとうございます。
いや、米海兵隊が、
うん。
最も死にまくった激戦区、シュガーローフという、
うん、
シュガーローフの戦いというのがあって、
はい。
そこの丘を制圧するのにも、とんでもなく苦労して、米海兵隊史上最も苦しかった戦いと言われるところがありまして、
うん。
それが、なんか、おもろ町の近くのとこっていうのが衝撃ですねって
思う。ああ、そうですね。
シュガーローフっていう、その丘がね。
うん。
あのおもろ町のところをやったのか、そこが、なんか、最も栄えてるとこになるっていうのは、不思議やなって。
いや、でもね、基地の後、怖いですよ、今。
怖さ。あの、
おもろ町も何が埋まってるか分かんないですね。
なんかいっぱい埋まってるらしいですよ。
毒ガスとか。
あ、基地の時代に。
そうそうそう、あっち全部基地だったんで、はい、おもろ町とか、マカビとかって全部、
うんうん。
今返還されてね、人もいっぱい住んで、商業施設とかもあるんですけど、
はい、
他のところでね、返還された土地の下掘ったら、めっちゃドラム缶が出てきて、何これってなったら、もう、超やばい毒がいっぱい、細菌兵器みたいな、毒ガスみたいなの。
返還するから埋めとこう、みたいな。
そうそうそうそう。を、福島に持って行ったっていうのは、結構何回か言ってるじゃないですか。
はい、言ってますね、何回も。
これ、辛いね。
これはあったことなんですか？
これは事実なんで。
都市伝説とかじゃなくて。
うん。
はぁ。現実のホラーですよね。
だから土地返還されても、
うんうん、
なんかちょっとずつほれ漏れて染み出してるとか嫌じゃないですか。
しかも人がいっぱい集まってるのに。
そうそうそう、土地が汚染されてたり、そこで公園とかで遊んで土遊びとかしてたらみたいな、
はい、
ちょっとねえ、
うん、
そういうのはさすがに良くないですよ。ベン・アフレックとトム・クルーズに何とかしてもらわんといけない。
未だに不発弾とかもありますしね。
いっぱいありますね。
びっくりしますよね。
でオスプレイは落ちますしね。
一回戦争したら本当にめんどくさいですよね。
うん。
まあ、というわけで、まあ、あれを見ますわ。じゃあ。ローグワンを。
あと、この世界の片隅。
わかりました。
僕見ましたよ。
じゃあ後半喋って。
いや、これは、ブタさんも見てから話したい。
そうなの？
うん、そうなの。
どういう理由で？どういった理由で？
実はもう一回見たい。
もうわかりました。じゃあ後半別の話しましょう。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。